From Salt Lake City, Utah, this is Utah 州ソルトレークシティから末日へとイエス・キリスト教会第190回年次総大会土曜午前の部会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。この部会の音楽はテンプルスクエアタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルデストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のダリン・ H ・オークス館長がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹の皆さん、末日聖徒イエス・キリスト教会第190回年次総大会土曜午前の部会に皆さんを歓迎します。世界中でこの総大会に参加してくださっている会員や友人の皆さんを心から歓迎します。本日は特に総大会を開催することを可能にしてくれているテクノロジーにも感謝いたします。この大会を管理するラッセル・ M ・ネルソン大官庁の依頼により、私がこの部会の司会を務めます。最初の次元とそれに続くイエス・キリストの完全なる福音の回復から200周年を記念できることを感謝いたします。今日私たちが受けている祝福や良い事柄があるのは、ジョセフ・スミスがニューヨーク州パルマイラで1820年の春に心からの祈りを捧げたおかげです。この大会を通して私たち全員がこの特別な出来事について深く考え、回復のメッセージを世界中に広める努力を引き続き行うための方法を見出せるよう祈っています。今回大会のすべての部会の音楽は事前に録音されています。指揮はマック・ウィルバグとライアン・マーフィー、伴奏はアンドリュー・アンズワースとブライアン・マシアス。開会にあたりテンプルスクエア・タバナクル合唱団が目覚めを起きてを歌いました。これから夜明けだ、朝明けだを歌います。開会のお祈りは70人のリチャード・ J ・メインズ長老です。お祈りの後、聖歌隊がヤスケ沢川のごとくを歌います。
Our beloved Heavenly Father,
ご在天の父なる神様、私たちはあなた様に今朝感謝の意を表します。この歴史的な記念するべき総大会の週末に心から感謝しています。この総大会で私たちは200周年記念をお祝いします。あなた様とまたあなた様の御子がイエス・キリストにジョセフ・スミスに現れてからの200周年を記念する機会です。私たちはその神聖な、また神聖な出来事から真理を学ぶことが、永遠の真理を学ぶことができたことに感謝しています。ジョセフ・スミスに感謝しています。またジョセフ・スミスが教会の初期にしてくださったことに全てに感謝します。私たちの生ける預言者ラッセル・ M・ネルソン大官庁感謝しています。また彼を愛しています。また私たちが預言者のネルソン大官庁の助言に私たちが従うことができますように祈ります。世界中で様々な問題を抱えています。特に今の新型コロナウイルスの問題がありますけれども、あなた様の霊感とあなた様の霊感がその解決策、またこれの問題に対応してくださっている一人一人の上にありますようにお願いいたします。あなた様の癒しの影響が苦しむすべての人の上にありますようにお願いいたします。天のお父様、私たちはこの機会に感謝しています。霊的に備え、この総大会を迎えることができたことに感謝しています。そしてあなた様の御霊が私たち一人一人に豊かにありますようにお願いいたします。あなた様を愛しています。またあなた様の御子イエス・キリストを愛しております。これらのことを聖なるイエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。
It will now be our privilege to hear from our beloved
prophet. これから私たちの愛する預言者ラッセル M ネルソン大官長よりお話を聞く特権に預かります。ネルソン大官長の話の後、十二使徒定員会会長代理の M ラッセルバラード会長が話をします。その後、七十人のジェームズ R ラズバンド長老と中央諸島教会会長のジョイ D ジョーンズ姉妹から話を聞きます。
愛する兄弟姉妹の皆さん、末時聖徒イエスキリスト教会の2020年4月のこの歴史的な総大会に皆さんを歓迎します。ご存知のように私の前には聴衆が一人もいません。この4月の大会が記念になるだけでなく記憶に残るものになるでしょうと2019年10月の総大会で約束した時は思いもよらなかったのですが、こうして10人もいない会衆の前で話すことになり、この大会は私にとっていつまでも忘れられないものになるでしょう。しかし皆さんが電子通信を通して参加していることを知り、また聖歌隊による安家沢川のごとくという賛美歌の美しい演奏を聞いて、私の心は深い慰めを感じています。ご存知のように私たちは良きグローバル市民でありたい、また新型コロナウイルスの感染拡大を抑制するために最善を尽くしたいという願いから、この総大会への出席が厳しく制限されました。このウイルスは世界中で猛威を振るっています。一時的に教会の集会や伝道活動、神殿活動においても変更を余儀なくされました。現在の制限は毒性のあるウイルスに関係していますが、人生における個人の試練はこのパンデミックをはるかに超えて広がっています。将来の試練は事故や自然災害、あるいは予期しない心痛から起こるかもしれません。どうすればそのような試練に耐えられるでしょうか。備えていれば恐れることはありません。もちろん物質面で私たちは食料や水を蓄え貯金をすることができます。しかし同じように重大なのは個人の霊的な貯蔵庫を信仰、真理、証で満たすことです。人生における究極の目的は私たちの創造主にお会いする備えをすることです。この備えをするために私たちは救い主イエス・キリストに似たものになれるよう毎日努力します。また毎日悔い改めて清めと癒しと強さをもたらす主の力を受けます。そうすれば荒狂う時でも永続する平安と喜びを感じることができます。主が聖なる場所に立ち動かされないようにしなさいと命じたのはまさにこの理由だからです。今年私たちは世界の歴史上最も重要な出来事の一つ、すなわち父なる神とその愛する御子イエス・キリストがジョセフ・スミスに現れてから200周年を祝います。この驚くべき事件の中で父なる神はイエス・キリストを指して、これは私の愛する子である、彼に聞きなさいと言われました。ジョセフに与えられたこの勧告は私たち一人一人に当てはまります。私たちも自分にできるあらゆる方法で聖霊の力と働きを通して語られるイエス・キリストに聞くよう努めるのです。今日の大会や全ての総大会の目的は私たちが主に聞くのを助けることです。主の御霊が豊かに注がれて、救い主があなたのために特別に用意されたメッセージを聞くことができるよう私たちは祈ってきましたし、皆さんもそのように祈ってください。心に平安をもたらすメッセージ、打ち砕かれた心を癒すメッセージ、皆さんの思いを照らし、人生でこれらのまた将来の困難と試練に遭うとき前進するためにすべきことを知らせてくれるメッセージを聞けますように。皆さんがこれから聞くメッセージ、大会で発表される特別な発表、また一緒に参加するよう招かれる経験によって、この大会が記念となり記憶に残るものとなるよう祈っています。その一つとして、日曜午前の部会の最後で私たちは世界的規模の聖会を開催し、そこで私が神聖なホサナ聖書を指揮します。世界中の人が声を合わせてこの特別な方法で父なる神とその愛する御子を賛美し、お二方への心からの感謝を表すことが皆さんにとって霊的なハイライトとなるように祈っています。この神聖な経験で私たちは清潔な白のハンカチを使います。手元に白のハンカチを持っていない人は手を振るだけでも結構です。ホサナ聖書の後、会衆は聖歌隊とともに主の御霊は火のごと燃えを歌います。愛する兄弟姉妹の皆さん、この大会は素晴らしいものになるでしょう。 今年は救い主と回復された主の福音に熱心に目を向けることで素晴らしい年となるでしょう。この歴史的な大会の最も大切で永続する効果は、私たちの心が変わり主に聞くという生涯にわたる探求を始めるときに現れます。2020年4月の総大会へようこそ。天の父なる神とその御子イエス・キリストは私たちを心に留めておられます。私たちが御父と御子にさらに近づき賛美しようとするとき、お二方はこの栄えある2日間私たちと共にいてくださるでしょう。イエス・キリストの聖なる御名によりアーメン。
Our profound gratitude to God the Father and His beloved Son by praising them in this unique way. For this sacred experience, we use clean white handkerchiefs. But if you do not have one, you may simply wave your hand. At the conclusion of the Hosanna shout, the congregation will join with the choir in singing the Spirit of God. My dear brothers and sisters, this conference will be magnificent. This year will be extraordinary as we focus intently on the Savior and His restored gospel. The most important lasting effects of this historic conference will be as our hearts change and we commence a lifelong quest to hear Him. Welcome to April 2020 General Conference. I know that God, our Heavenly Father, and His Son, Jesus Christ, are mindful of us. They will be with us throughout the proceedings of these two glorious days as we seek to draw closer to them and honor them. In the sacred name of Jesus Christ, amen. Amen.
Thank you very much, President, for such a wonderful opening. Brothers and sisters, 215 years ago,
215年前、ジョセフ・スミス・シニアとルーシー・マック・スミスに男の子が生まれました。アメリカ合衆国北東部のバーモント州にあるニューイングランドとして知られる地域でのことです。ジョセフとルーシーはイエス・キリストを信じ、聖文を研究し、心を込めて祈り、神を信じながら生活していました。彼らは生まれた息子をジョセフ・スミス・ジュニアと名付けました。このスミス家族についてブリガム・ヤングはこう言っています。主はジョセフ・スミスの上に、彼の父親の上に、彼の父親の父親の上に、そしてアブラハムに至るまで彼の先祖に目を注がれました。そしてアブラハムからさらに遡って洪水の時代、洪水の時代からエノク、エノクからアダムに目を注いで来られました。主はこの家系を見守り、この家系の血統が始祖からこの人の誕生まで継承されるのを見守ってこられました。ジョセフ・スミスは永遠に予任されていたのです。ジョセフ・ジュニアは家族から愛されていましたが、とりわけジョセフが生まれた時に6歳だった兄ハイラムとは仲良しでした。去年の10月、私はジョセフが生まれたバーモント州シャロンにあるスミス家族の小さな家で暖炉の横に腰掛けました。ジョセフへのハイラムの愛を感じ、赤ん坊だったジョセフを抱いたり、歩き方を教えたりしたのだろうと思いました。スミス家族の父と母は挫折を繰り返し、家族を連れて何度も転居せざるを得ませんでした。そして最終的にはニューイングランドを出て、さらに西のニューヨーク州に移るという勇気ある決断を下したのです。家族は結束していたので、この試練に立ち向かい、気の遠くなるような作業に一致協力して取り組みました。ニューヨーク州パルマイラ近くのマンチェスターにある100エーカーもの山林で一からやり直したのです。このような土地で一から始めることに対して、スミス家族が感じた物理的心理的な負担を私たちの多くは理解していないのではないでしょうか。木を伐採し、果樹園や畑を作り、丸太作りの小さな家屋や農業に必要なその他の建物を建て、日雇い労働者たちを雇い、町で売る家庭用雑貨を売ったのです。スミス家族がニューヨーク州西部に到着した頃、そこでは第二次大覚醒として知られる布教活動が非常に過熱していました。教派間で論争と衝突が繰り返されていたこの時期に、ジョセフは驚くべき次元を見ます。 今日最初の次元として知られるこの次元については、恵まれたことに本人による4つの記述がありますので、そこから引用しましょう。ジョセフはこう記録しています。このひどい宗教的な騒ぎの間、私は心の中で深く考えさせられ、大きな不安を感じないではいられなかった。しかし私の気持ちに深く、またしばしば痛烈に感じるものがあったにもかかわらず、なお私はこれらすべての教派から遠ざかっていた。それでも機会があるごとに彼らのいろいろな集まりには出席した。しかし様々な教派間の混乱と争いが非常に激しかったので、私のように若く世間のことを知らない者にとって、誰が正しく誰が間違っているか確かな結論を出すことは不可能であった。ジョセフは疑問の答えを見つけようと聖書を開き、ヤコブの手紙第1章5節を読みました。あなた方のうち知恵に不足しているものがあれば、その人は咎めもせずに惜しみなく全ての人に与える神に願い求めるがよい。そうすれば与えられるであろう。ジョセフはこう書いています。この聖句がこの時かつて人の心に力を与えたいかなる聖句にも勝って私の心に力強く迫ってきたのであった。それは私の心の隅々に大きな力で入り込んでくるように思われた。私はこの言葉を再三再四思い巡らした。人が人生で抱く疑問の答えが全て聖書の中にあるわけではないことをジョセフは知りました。むしろ聖書は祈りを通して神と直接話すという疑問の答えを見出すことのできる方法を人々に教えていたのです。ジョセフの話は続きます。そこで神に願い求めるというこの決心に従って、私はこれを実行するために人目を避けて森に入っていった。それは1820年の早春、美しい晴れた日の朝のことであった。その直後に起こったことについてジョセフはこう言っています。光の柱が私の上にとどまったとき、私は必死に尽くしがたい輝きと栄光を持つ二人のお方が私の上の空中に立っておられるのを見た。するとそのうちのお一方が私に語りかけ、私の名を呼び、別のお方を指して、ジョセフよ、これは私の愛する子である、彼に聞きなさいと言われた。次に救い主はこう言われました。私の息子ジョセフよ、あなたの罪は許された。あなたの道を行き、私の定めに歩み、私の戒めを守りなさい。見よ、私は栄光の主である。私の名を信じるすべての者が永遠の命を得られるように、私は世の人々のために十字架につけられた。ジョセフはこう付け加えています。そこで私は我に返って物を言えるようになるや否や、私の真上で光の中に立っておられた方々に、すべての教派のうちのどれが正しいかを伺った。ジョセフはその時のことを振り返ってこう言っています。お二方は私に、すべての教派は誤った教義を信じており、神がご自分の教会と王国として認めているものはないと告げられた。また同時に、将来いつか完全な福音が私に知らされるという約束を私は受けた。ジョセフはこの次元の中で私は多くの天使を目にしたとも言っています。この輝かしい次元の後でジョセフは、私の心は愛で満たされ、何日もの間大きな喜びに包まれた。主は私と共におられたと書いています。ジョセフは聖なる森から出ると、神の預言者になるための備えを始めました。それと同時に、古代の預言者たちが経験した拒絶やひどい扱い、迫害も経験するようになります。ジョセフは自分が見たり聞いたりしたことを、宗教復興運動に熱心な牧師の一人に話した時のことをこう書いています。私は彼の振る舞いにひどく驚いた。彼は私の話を軽くあしらっただけではなく、ひどく軽蔑した調子で、それは全て悪魔から出たものであって、この時代に次元や啓示のようなものはなく、そのようなものは全て使徒たちで終わっており、今後決してそのようなものはないと言った。しかしそれから間もなく、私がその話をしたことが信仰を告白する人々の間に私に対する大きな偏見を引き起こし、ひどい迫害の原因となったことを私は知った。そして迫害は増し続けた。 これは全ての教派に共通したことで、全てが連合して私を迫害したのであった。3年後の1823年に再び天が開きます。それは末日におけるイエス・キリストの福音の今なお続く回復の一環でした。モロナイという天使が現れてこう言ったとジョセフは書いています。神が私のなすべき技を備えておられ、金版に記された書が隠されていて、それには救い主がその昔のアメリカ大陸の住民に述べられたままに完全な永遠の福音が載っている。やがてジョセフは現在モルモン書として知られている古代の記録を手に入れて翻訳し出版します。兄のハイラムはこの金版の証人の一人です。そして特にジョセフが甚だしい痛みを伴う命がけの足の手術を1813年に受けて以来、常にジョセフを支えました。またイエス・キリストの教会が1830年に組織された時の6人の会員の一人でもありました。ジョセフとハイラムはその人生で暴徒や迫害に一緒に立ち向かいました。例えば1838年から1839年の厳しい冬、ミズーリ州リバティの監獄で5ヶ月間最悪の環境の中で悲惨な生活を送りました。1839年4月にジョセフは妻エマにリバティの監獄の状況を次のように書き送っています。わびしく暗く汚い牢獄で、壁や鉄格子、鉄の扉のきしむ音に囲まれ、昼夜の別なくしかめっ面の看守の監視下に置かれるようになってから5ヶ月と6日になると思います。いずれ私たちはここから出ることになるのですから、その後どうなろうとそれは嬉しいことです。これほどひどい穴蔵に入れられることはありませんから。ミズーリ州クレイ郡のリバティを後にしたら二度と戻りたくありません。もううんざりです。迫害を受けた時、ハイラムは主の約束を信じる信仰を示しました。その約束には、望むならば敵の手から確実に逃れられるということも含まれていました。1835年にジョセフ・スミスの手からハイラムが受けた祝福の中で、主はハイラムにこう約束しました。あなたは敵の手から逃れる力を持つであろう。あなたは執拗に命をつけ狙われるが逃れるであろう。しかしもしもあなたがそれを良しとし、あなたが望むのであれば、あなたは神に栄光を期すために自分から命を捨てる力を持つであろう。1844年6月、ハイラムは生きることを選ぶか、それとも愛する弟ジョセフと共に神に栄光を期すために命を捨てて、自らの血をもって自分の証を確実なものにすることを選ぶかという岐路に立たされました。顔を塗り、正体を隠した卑怯な武装集団に二人が冷酷に殺されたあのカーセージに向かう運命の旅に出る1週間前に、ジョセフはこう記録しています。私は兄ハイラムに次の便の蒸気船に乗ってシンシナティに行くようにアドバイスした。ハイラムの返した言葉を思い出すと、私は今でも胸が込み上げてきます。ジョセフ、あなたを離れることはできません。こうしてジョセフとハイラムはカーセージに行き、キリストの大義と皆のために殉教者となったのです。この殉教の公式発表は以下の通りです。主の預言者であり聖権者であるジョセフ・スミスは、彼自身が神の賜物と力によって翻訳して両大陸で出版する仲立ちとなったモルモン書を出し、その書に載っている完全な永遠の福音を地の四方に送り出し、人の子らのために教義と誓約という本書を構成する数々の啓示と戒め、およびその他多くの知恵ある文書と指示を出し、何千人もの末日生徒を集め、一つの偉大な都市を建設し、覆されることのありえない誉れと名声を残した。そして昔の主の油注がれたもののほとんどがそうであったように、ジョセフは自らの血を持って自分の使命と技を証明したのである。彼の兄ハイラムも同様であった。彼らは生前に分かたれることはなく、また死後も離れることはなかった。殉教したジョセフとハイラムの遺体が農部院に戻り、洗い清めと着替えが済むと、スミス家の人たちは愛する家族の亡骸と対面できるようになりました。二人にとって大切な存在だった母親は後にこう言っています。私は長い間全神経を持って身構え、 全身全霊を奮い立たせ力を与えてくださるようにと神に祈り求めていました。ところが部屋に入り、殺された息子の横たわる姿が二人同時に目に入り、家族のむせび泣く声やおえつ、妻や子供たち、兄弟姉妹たちの泣き叫ぶ声が耳に入ってくると、もうこらえきれなくなりました。私は崩れ落ち、苦しみもだえながら主に叫びました。神よ、私の神よ、なぜこの家族をお見捨てになったのですか？するとこの悲しみと苦悩の時に、彼女には亡き息子たちがこういうのが聞こえたのです。お母さん、私たちのことで泣かないでください。私たちは愛で世に勝ったのです。確かに彼らは世に勝ちました。ジョセフ・スミスとハイラム・スミスは、黙示録で書かれている忠実な生徒たちのように、大きな困難を通ってきて、その衣を子羊の血で洗い、それを白くしたのである。そして神の御座の前におり、昼も夜もその聖所で神に仕えているのである。御座にいます方は、彼らの上に幕屋を張って共に住まわれるであろう。彼らはもはや飢えることがなく乾くこともない。太陽も炎暑も彼らを犯すことはない。御座の正面にいます子羊は彼らの牧者となって命の水の泉に導いてくださるであろう。また神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださるであろう。最初の次元に200周年を祝うこの喜びの時にあって、私たちは教会を築いてきたその他多くの忠実な男女、子供たちと共にジョセフ・スミスとハイラム・スミスの払った代価を常に覚えておかなければなりません。彼らのおかげで今日皆さんも私も多くの祝福と掲示された真理を享受することができるのです。彼らの忠実さを決して忘れてはなりません。ジョセフとハイラムとその家族がなぜこれほどまでに苦しまなければならなかったのかと私はたびたび疑問に思ってきました。この苦しみを通して彼らはこの苦しみなくしては知り得なかった神を知るようになったのかもしれません。この苦しみを通して彼らは救い主のゲツセマネと十字架での苦しみを思い起こしたのです。パウロは言いました。あなた方はキリストのためにただ彼を信じることだけではなく彼のために苦しむことをも賜っている。ジョセフは1844年に亡くなる前、生徒たちに熱意あふれる手紙を書き送りました。それは行動を起こすようにとの呼びかけであります。教会は今日でも同じ呼びかけをしています。兄弟と姉妹たちを、私たちはこのような偉大な大義において前進しようではありませんか。退かずに前に進んでください。兄弟と姉妹たちを、勇気を出してください。勝利に向かって進んでください。したがって私たちは教会として、また民として、また末日生徒として義を持って捧げ物を主に捧げましょう。今週末、この200周年の祭典の期間に御霊に耳を傾け、義を持ってどんな捧げ物を主に捧げるか、これから数日間よく考えてください。勇気を出して信頼している人にそれを伝えてください。そしてこれが一番大切なことですが、どうか時間を取ってそれを実行してください。私たちが義を持って心からの捧げ物を差し出すときに、救い主が喜ばれることを私は知っています。それはジョセフ・スミスとハイラム・スミスという素晴らしい兄弟たちや、その他あらゆる忠実な生徒たちの忠実な捧げ物を主が喜ばれたのと同じです。これらのことを私たちの主イエス・キリストの聖なる御名により厳粛に明かしします。アーメン。
As Paul said, for unto you it is given in behalf of Christ not only to believe on him, but also to suffer for his sake. Before his death in 1844, Joseph wrote a spirited letter to the saints. It was a call to action which continues in the church today. Brethren and sisters, shall we not go on in so great a cause? Go forward and not backward. Courage, brothers and sisters, on and on to the victory. Let us therefore as a church and a people and as Latter-day Saints offer unto the Lord an offering in righteousness. As we listen to the Spirit during this 200th anniversary celebration this weekend, consider what offering you will present to the Lord in righteousness in the coming days. Be courageous. Share it with someone you trust. And most importantly, please take time to do it. I know that the Savior is pleased when we present him an offering from our hearts in righteousness, just as he was pleased with the faithful offering of those remarkable brothers, Joseph and Hiram Smith, and all other faithful saints. Of this, I solemnly testify in the sacred and holy name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Last October, President Russell M. Nelson challenged us to consider how our lives would be different if the knowledge we gained from the Book of Mormon were
separated today. 盛門書とそこに明確に示されているキリストの教義や贖いの犠牲についての記録がなければ、どこに平安を見出すことができるでしょうか。キリストを信じる信仰、悔い改め、バプテスマ、聖霊の賜物、そして最後まで耐え忍ぶという救いの原則と儀式からなるキリストの教義は、回復の聖典の中で繰り返し教えられています。盛門書の中で特に力強く教えられています。 その教義はキリストを信じる信仰に始まり、他のすべての要素は主の贖いの犠牲にかかっています。ネルソン大官庁が教えているように、モルモン書はイエス・キリストの贖罪について、どんな書物よりも最も完全で最も信頼できる理解を与えています。救い主の高貴な賜物について理解すればするほど、ネルソン大官庁の次の約束を実感することでしょう。モルモン書の真理は、 人の心を癒し、慰め、回復し、救い、力づけ、元気づけ、喜びで満たす力があるのです。救い主の贖罪への理解を深めるというモルモン書の役割は、キリストの憐れみの犠牲が正義のあらゆる要求を完全に満たしていると教えることにあります。アルナが説明したように、神は憐れみの計画を成し遂げるため、正義の要求を満たすため、また、 ご自分が完全で公正な神、憐れみ深い神であり続けるために、ご自分で世の罪の贖いをされるのです。御父の憐れみの計画は、正義の要求が全て満たされなければ達成することができません。しかし、正義の要求とは一体何でしょうか。アルマ自身の経験について考えてみましょう。アルマが若い時に、 教会を滅ぼそうとしていたことを思い出してください。アルマは息子ヒラマンに告げたように、神の子供たちを大勢惑わして滅びに至らせて殺したために地獄の苦しみを味わいました。アルマはヒラマンにイエス・キリストが世の罪を贖うために来られるという父の教えが心にはっきりと浮かんできたとき、ようやく平安がもたらされたと説明しました。 深く悔いたアルマは、憐れみを求め、その後、キリストが彼の罪を贖い、正義が求めるすべてを支払ってくださると理解したとき、喜びと安らぎを感じたのです。さて、正義はアルマに何を求めたのでしょうか。アルマ自身が後に教えているように、清くないものは決して神の国を受け継ぐことができません。したがって、アルマの安らぎには、憐れみの取りなしがなければ、 天の御父の身元に戻ることが正義により妨げられてしまったという思いがあったに違いありません。しかしアルマの喜びは、自分自身に、つまり自分が罰を免れ、自分が御父の身元に帰れることだけに焦点を当てたものだったでしょうか。ご存知のように、アルマは真理から引き離してしまった人々についても苦しみました。しかしアルマは、 これらの人を癒すことや元に戻すことはできませんでした。また彼らが公平な機会を得てキリストの教義を学び、祝福を受けることを保証できませんでした。彼の偽りの教えにより欺かれたまま亡くなった人々を連れ戻すこともできませんでした。ボイド・K・パッカー会長はこう教えました。アルマを救った思いは、 人が元に戻せないことを元に戻すこと、人が癒すことのできない傷を癒すこと、自分が壊して修復できないものを修復すること、それこそキリストの贖罪の目的であるというものでした。アルマの心にはっきりと浮かんできた喜びの真理は、彼自身が清くなれるということだけでなく、自分が傷つけた人々も癒されて完全になれるということでした。アルマが救われる何年も前に、ベニヤミン王は救い主の贖いがもたらす癒しについて教えました。ベニヤミン王は、神から使わされた天使が胸躍る大いなる喜びの訪れを告げ知らせたと宣言しました。この喜びの訪れの中には、キリストが私たちの罪や過ちのために苦しんで命を捧げ、人の子や義にかなった裁きが下されるようにしてくださったという真理があります。義にかなった裁きは一体何を要求するのでしょうか。ベニヤミン王は、義にかなった裁きを確かなものとするために、救い主の血がアダムの背きのために堕落した者たちの中で、自分たちの神の御心を知らずに死んだ者たち、あるいは気づかないで罪を犯した者たちの罪も贖うと説明しています。義にかなった裁きは、キリストの血が幼い子供たちの罪を贖うことも求めています。救い主の贖いの犠牲は、無償の賜物として、気づかないで罪を犯した人や律法がないところにいる人を癒すのです。罪に対する責任は、与えられた光に応じて、また選択の自由を行使する能力によって決まります。この真理は、モルモン書と回復のその他の聖文だけに記されています。もちろん律法が与えられ、神の御心に無知でなければ、私たちは責任を負います。ベニヤミンはこのように強調しています。自分が神に背いていることを承知しているものは災いである。悔い改めて主イエスキリストを信じるのでなければ、このようなものには決して救いは与えられないからである。これもキリストの教義の喜びの訪れです。救い主は、気づかずに罪を犯した人を癒すだけでなく、光に背いて罪を犯した人には、悔い改めと死を信じる信仰を条件に癒しを与えてくださいます。アルマの心にこれらの真理がはっきりと浮かんできたに違いありません。キリストが自分だけを救い、自分が真理から遠ざけた人々を永遠に傷ついたままにして置かれると考えたら、アルマは他にありえないほど麗しい喜びと表現した気持ちを感じたでしょうか。アルマが完全な平安を感じるには、彼が傷つけた人々にも完全になる機会が必要でした。しかし、私たちが傷つけた人々はどのようにして完全になるのでしょうか。私たちは救い主の贖いのメカニズムを完全に理解してはいませんが、義にかなった裁きを確実にするために、救い主は無知の藪と人から傷つけられた苦痛の棘を取り払われたのです。これにより、主は神のすべての子供たちに主に従って偉大な幸福の計画を受け入れることを選ぶ機会を与えられました。これらの真理がアルマに平安をもたらしました。私たちにも平安をもたらしてくれます。生まれながらの人である私たちは、時には互いに傷つけ合うことがあります。どの両親にも明かしできることですが、私たちの過ちに伴う苦痛には、自分自身の受ける罰に対する恐れだけでなく、子供の喜びを制限したり、真理を理解するのを妨げてしまうかもしれないという恐れがあります。救い主の贖いの犠牲の約束は、親として犯してしまう過ちに関しては、主が子供たちを罪のない状態に留め、彼らを癒してくださるというものです。子供たちが光に反して罪を犯した場合でも、主は憐れみの身腕を差し伸べて、彼らが主を仰ぎ見るならば、彼らを贖ってくださるでしょう。救い主は、私たちが元に戻せないことを直す力をお持ちですが、償うためにできることを全て行うように命じておられます。私たちの罪や過ちは、神との関係だけでなく、他の人との関係も損ないます。癒しと回復をもたらすための努力が、謝罪という簡単な行為のこともあれば、償うために何年にもわたる謙遜な努力が必要な場合もあります。しかし、私たちは自分の過ちについて、傷つけた人々を完全に癒すことはできません。モルモン書や回復された福音の約束は、救い主が 私たちが壊したものをすべて修復してくださるということです。そして信仰を持って主を仰ぎ見て自分が引き起こした損害を悔い改めるならば、主は私たちも癒してくださいます。主は完全な愛で全ての人を愛しておられ、正義と憐れみの両方を尊重して義にかなった裁きを確かなものにされたので、これら二つの賜物を与えてくださるのです。このことが
今日こうして回復において女性が果たす役割に焦点を当ててお話しできることに感謝しています。神の計画において女性が特別な位置を占めてきたことは明らかです。ネルソン大官庁は次のように教えています。女性たちが妻として、母として、祖母として、姉や妹、おばとして、また教師や指導者として、そして特に模範を示すもの、敬虔な信仰の擁護者として家庭や主の教会において及ぼす影響は計り知れません。178年前ノーブーにおける初期の婦女教会で、預言者ジョセフ・スミスは自分たちの特権にふさわしく生きるよう姉妹たちに勧告しました。私たちは今日この姉妹たちの模範から学ぶことができます。彼女たちは一丸となって預言者の声に従い、キリストへの確固とした信仰を持っていき、私たちが今立っている土台を築く助けをしました。今度は私たちの番です。私たちには主から受けた神聖な用向きがあり、私たちの貢献が極めて重要なのです。キンボル大官庁は次のように説明しています。救い主の再臨に先立つこの地上における最後の時期に義にかなった女性となることは特別に気高い召しです。今日義になった女性が持つ力と影響力には、もっと平穏であった時代に比べて10倍の威力があります。ネルソン大官庁も同様にこう訴えています。私は姉妹の皆さんに懇願します。前に踏み出してください。これまで以上に家庭、地域社会、神の王国において果たすべき役割を果たしてください。最近私は初等教会の子どもたちとニューヨーク州パルマイラにある復元されたスミス家族の家でネルソン大官庁と会う特権に預かりました。前に踏み出すために子どもたちができることについて預言者が教える様子をご覧ください。みんなはネルソン大官庁に尋ねたい質問があるかしら。ここに預言者と一緒に座っているわね。預言者にずっと聞きたいと思っていたことはありますか？はい、パール。預言者でいるのは大変ですか？すごく忙しいのでしょう？
もちろん大変だよ。すべてのこと、もっと救い主のようになるために行うことはどんなことも大変なんだよ。例えば神がモーセに十戒を与えたいと思われたとき、どこに行くよモーセに言われたと思う？山のてっぺん、シナイ山の頂上だったんだ。そこでモーセは十戒を手に入れるために山のてっぺんまでずっと歩いていかなければならなかった。でも天のお父様は、モーセ、君はそこから、私はここから行くから中間地点で会おうということもできたんだ。でもそうされなかったのは、主は努力することを大切にされるからだよ。努力なしには得られないものがあるんだよ。例えばみんなはピアノのレッスンを受けたことあるかい？
はい。バイオリンを習ってるわ。
練習はしてるかな？
はい。
練習しないとどうなるかも
忘れちゃうわ。
そうだね、うまくならないだろう。だから君への答えはイエスだよ、パール。努力やたくさんの練習、山ほどの勉強が必要で終わりはない。でもそれは良いことだ。だって私たちは常に成長していけるからね。来世でも成長していけるんだよ。
子どもたちへのネルソン大官庁の答えは私たちにも当てはまります。主は努力を愛され、努力は報いをもたらします。私たちが主に従う努力をしていく限り常に成長できるのです。主は今日完璧であるよう求めてはおられません。私たちは自らのシナイ山に登り続けるのです。私たちの旅にも確かに努力や勤勉さ、 学習が必要ですが、成長するという決意が永遠の報いをもたらします。預言者ジョセフ・スミスと最初の次元から努力や勤勉さ、学習についてさらに何が学べるでしょうか。最初の次元は私たちが果たす特別な役割について導きを与えてくれます。信仰の女性として預言者ジョセフの経験から自らの啓示を受けるための洞察をもたらす真理の原則を見出すことができます。例を挙げましょう。難しい状況の下で努力する、成分を調べて行動する知恵を得る、信仰と信頼を示す、サタンの影響力を阻止してくださるよう力を尽くして神に助けを請う、心の願いを神に告げる、人生の選択への導きを与えてくれる神の光に焦点を合わせる。神は私たち一人一人を名前でご存知であり、私たちには果たすべき役割があることを理解する。さらにジョセフ・スミスは私たちには神のようになる可能性と永遠の価値があるという知識も回復しました。神とそのような関係にあるからこそ、御父は私たちに啓示を受けるよう期待しておられるのだと思います。主はエマ・スミスに聖霊を受け、多くのことを学び、この世のものを捨てて、この世に勝る世のものを求め、神と交わした誓約を固く守るよう教えました。学習は成長に不可欠です。特に聖霊を常に伴侶とすると、捨てる必要のあるもの、つまり注意をそらしたり成長を遅らせたりするものを教えてくれるからです。
ネル
ソン大官庁はこのように述べています。啓示を受ける霊的な能力を伸ばすように切にお願いします。前に踏み出すための女性の能力について私が深く考えている間、預言者の言葉がずっと心に残っていました。大官庁が切に訴えているということは重要度が高いということです。大官庁は啓示を受けてそれに従って行動することで、罪の蔓延する世界で霊的に生き残る方法を教えました。主の戒めを尊び、戒めに従って生きることで、エマ・スミスのように義の冠を受けると約束されているのです。私たちが歩んでいるのは神が認められた道だと知ることの重要性を預言者ジョセフは教えています。その知識がなければ私たちは疲れ果て気力を失ってしまうでしょう。この総大会で私たちは自らの生活を変え、向上させ、清めるように促す真理を聞くことでしょう。個人で啓示を受けることで、すべてを今やろうと決意するために起こる、いわゆる相対会疲れと呼ばれる事態を防ぐことができます。女性はいくつもの役割を担っていますが、一度にすべてをこなすのは不可能であり、そうする必要もありません。御霊は今日どの技に集中すればよいか決められるよう助けてくれます。聖霊を通して受ける主の愛に満ちた影響力は、私たちの成長のために主が重要視される事柄を知る助けになります。個人的に受けた啓示を心に留めることは個人の成長につながります。耳を傾け、そして行動するのです。主は言われます。与えられると信じて、信仰を持って私の名によって父に求めなさい。そうすればあなた方は人の子らに必要な全てのことを示す聖霊を受けるであろう。私たちが果たす役割とは、耐えざる啓示を受けることです。その能力が高まることにより、教え導き救いと生命の技を達成するため、真にこの世のものを捨てて、この世に勝る世のものを求めるために、さらに力を授かることができます。そうすればもっと効果的に若い世代に同じようにするよう促すことができます。兄弟姉妹の皆さん、私たちは皆おのおのの生活において神の力を求めています。神の技を成し遂げることにおいて男女間には素晴らしい一致があります。私たちはまずバプテスマの水の中で交わし、 次に神聖な神殿で交わす誓約を通して神権の力に預かります。ネルソン大官庁はこう教えています。神と誓約を交わしてそれを守るすべての男女とふさわしい状態で神権の儀式に参加する男女は皆神の力に直接預かることができます。私は女性として自らの制約を通して自分が神権の力に預かれることを人生のもっと早い時期には必ずしも理解していたわけではありませんでした。姉妹の皆さん、私たちが制約を固く守り、聖文にある真理を受け入れ、生ける預言者の言葉に耳を傾けるにつれ、神権の力を認め、大切にしていけるようにと祈ります。キリストを信じる確固とした信仰を持って人を救う力を備えておられるこのお方の功徳にひたすら頼り、天の御父と救い主への献身を大胆に宣言しましょう。自らの霊的な潜在能力を最大限まで高めることを目指し、指導力や愛、奉仕、思いやりを通して人々が同じようにできるよう手助けをし、喜びを持ってこの旅を続けましょう。ジェームズ・E・タルメッジ長老は、女性の地位を守る世界で最も偉大な擁護者はイエス・キリストであることを優しく思い起こさせています。結局のところ、女性が、そして私たち全員が回復において果たしていく役割のうち、特に重要なのはどのような役割でしょうか。それは、主に聞き、主に従い、主を信頼し、主の愛を示すものになることであることを明かします。主が生きておられることを知っています。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
Brothers and sisters, we invite you, wherever you are, 兄弟姉妹の皆さん、
ではこれから皆さんがどこにいるかにかかわらず、聖歌隊とともに、来たれ主のコラを歌うようお招きします。歌の後、十二使徒定員会のニール・エル・アンダーセン長老から話を聞きます。アンダーセン長老の話の後、中央若い男性会長会第一顧問のダグラス・D・ホームズ兄弟から話を聞きます。
This is the 190th annual General Conference.
イエス・キリスト教会第190回年次総大会の模様をお届けしています。
最初の預言の18年後、預言者ジョセフ・スミスは自身の経験を詳細に書き記しました。ジョセフは反対や迫害、嫌がらせ、脅迫、そして残酷な仕打ちを受けました。それでもなおジョセフは最初の預言について大きく明かしし続けました。私は実際に光を見た。その光の中に二人のお方を見た。そしてその方々が実際に私に語りかけられたのである。たとえ次元を見たといったことで憎まれ迫害されたとしても、それは真実であった。私はそれを知っていた。神がそれをご存知であるのを私は知っていた。私はそれを否定できなかった。困難の中にあった時、ジョセフは20年近く前の記憶をたどり、自身に対する神の愛が確かなものであることや、昔から予言されていた回復のために備えられていた出来事に思いを馳せました。ジョセフは自身の霊的な旅を振り返りながらこう述べています。誰かが私がしてきた経験を信じなかったとしても、責めることはしません。自分が実際に経験していなければ、私自身も信じなかったことでしょう。しかしその経験は現実のものであり、ジョセフはそれを決して忘れたり否定したりせず、カーセージに向かう中、自分の証を静かに確認しました。私はほふり場に惹かれていく子羊のように行く。しかし私は夏の朝のように心穏やかである。私の両親は神に対しても全ての人に対しても責められることがない。預言者ジョセフ・スミスの経験には私たちのための教訓が含まれています。聖霊から受ける平安な導きに加え、神は私たちをご存知で愛しておられ、私たちを具体的かつ公に祝福してくださるということを時折私たちに力強く非常に個人的に確信させてくださいます。そして私たちが困難の中にあるとき、救い主はこれらの経験を思い出させてくださるのです。自分の人生について考えてみてください。長年の間、私は世界中の末日生徒から何千もの非常に霊的な経験を聞いてきました。それらによって神が私たち一人一人をご存知で愛しておられ、私たちにご自身を表されることを切に望んでおられるのを疑いようもなく確信しました。これらの経験は人生の重要な時期、あるいは一見平凡な出来事の中に訪れるかもしれませんが、それらは神の愛に関する極めて強い霊的な確認を必ず伴います。人生にとって霊的に重要な経験を思い出すことによって、私たちはひざまずき、預言者ジョセフのようにこう宣言することでしょう。私が受けたものは天からのものだった。私はそれを知っている。そして私がそれを知っていることを神がご存知であるのを私は知っている。皆さん自身の人生にとって霊的に重要な記憶を振り返ってみてください。その間、他の人の例をいくつか紹介したいと思います。何年も前に心臓の2つの弁に障害のある年配のステーク祝福師が、当時医師だったラッセル M. ネルソン先生に手術をしてほしいと懇願しました。しかし当時、障害のある2つ目の弁を外科的に治療する方法はありませんでした。ネルソン先生は最終的に手術を行うことに同意しました。ネルソン大官庁の言葉は次の通りです。一つ目の弁の狭窄を取り除いてから、二つ目の弁を調べました。弁膜自体に傷はありませんが、拡張して正常に機能していませんでした。よく調べているうちに、一つのメッセージが心にはっきりと聞こえてきました。リングを縮小しなさい。私はそのメッセージを助手に伝えました。リングをうまく縮小して正常な大きさにできれば、弁膜組織は十分残ります。でもどうすればよいのでしょう。鮮明なイメージが心に浮かび上がってきて、どのように縫い合わせればよいのか、プリーツやタックをどこにつければよいのかが分かったのです。その時心に浮かんだイメージを今でも思い出すことができます。どこを縫い合わせるべきか示す点線まで完全に覚えています。手術は心に描いた通りに終了しました。弁の調子を試してみましたが、血液の漏れは驚くほど減少していました。助手は言いました。奇跡です。その祝福師は何年も生きながらいました。ネルソン先生は導かれました。そして自分が導かれていると知っていることを神がご存知であると知っていたのです。 キャシーと私がフランスでベアトリス・マグレに会ったのは30年前のことでした。ベアトリスは最近10代でバプテスマを受けて間もない頃に自分の霊的な生活に影響を与えた経験について話してくれました。彼女はこう話しました。私のワードの青少年は指導者と共にボルドーから1時間半のラカノー海岸に行きました。家に帰る前、指導者の一人が最後にもう一回泳ごうと眼鏡をかけたまま波の中へ飛び込みました。浮き上がってきた時、眼鏡がなくなっていました。海の中に落としてしまったのです。眼鏡がなければ彼は運転することができませんでした。家から遠く離れた場所に取り残されてしまいます。信仰にあふれる姉妹が祈ることを提案しました。私は祈っても何の役にも立たないとつぶやき、気は進みませんでしたが、グループに加わり、濁った海水に腰まで浸かりながら公共の場で祈りました。祈り終えた時、私はみんなに水をかけようと腕を伸ばしました。水面上で手を走らせていた時、眼鏡が手の中に収まりました。神が実際に祈りを聞いてくださるのだという力強い思いが心を貫きました。ベアトリスは祝福されました。そして自分が祝福されたと知っていることを神がご存知であると知ったのです。45年経った今も彼女はそれを昨日のことのように思い出しました。ネルソン大官庁とマグレ姉妹の経験は全く異なるものですが、2人とも神の愛に関する人生にとって霊的に重要な忘れがたい記憶が胸に刻まれたのです。人生にとって重要なこれらの出来事は、回復された福音を学んだり、福音を他の人と分かち合ったりするときに起こります。この写真は2004年にブラジルのサンパウロで撮られたものです。ブラジルイパチンガステークのフロリペス・ルチア・ダマシオは114歳でした。ダマシオ姉妹は自らの改宗について話す中で、自分の村にいた宣教師が重病の子供に真剣の祝福を授け、奇跡的に回復したという話をしてくれました。彼女はもっと知りたいと思いました。宣教師のメッセージについて祈り、御霊による否定しようのない証によってジョセフ・スミスが神の預言者であることを確信しました。彼女は103歳の時にバプテスマを受け、104歳の時にエンダウメントを受けました。その後彼女は毎年バスで14時間かけて移動し、神殿で1週間を過ごしました。ダマシオ姉妹は天からの確認を受けました。そしてその証が真実であることを、自分が知っているということを神がご存知であると知っていました。48年前に私がフランスで初めて伝道に出た時の霊的な記憶を紹介したいと思います。個別訪問をしていた時、ある年配の女性にモルモン書を渡しました。約1週間後に女性のアパートを再び訪れた時、彼女はドアを開けました。彼女が口を開く前からはっきりとした霊的な力を感じました。アリス・オデュベール姉妹が私たちを迎え入れ、モルモン書を読んでそれが真実だと分かったと言った時にも、その非常に強い気持ちは続いていました。その日彼女のアパートを出た時、私はこう祈りました。天のお父様、私が先ほど感じた気持ちを忘れることのないよう助けてください。それを忘れることはありませんでした。一見平凡な場面で、他の何百ものドアと同じようなドアの前で、私は天の力を感じました。そして天の窓が開いたことを、自分が知っているということを神がご存知であると知っていました。人生にとって霊的に重要な瞬間は、私たち一人一人に合わせて様々な時に様々な方法で訪れます。聖文の中で自分が好きな霊について考えてみてください。使徒ペテロの話を聞いていた人々は強く心を刺されました。レーマン人の女性エビシは父の驚くべき次元を信じました。エノスの思いに語りかける声がありました。私の友人であるクレイトン・クリステンセンは、よく祈りながらモルモン書を読んでいた時の経験についてこう記しています。麗しく温かく愛にあふれた御霊が私を取り囲み、心を貫き、想像もしなかったような愛の気持ちで包んでくださいました。そしてそのような気持ちを毎晩感じました。 時に霊的な気持ちは火のように心の中に灯り思いを照らします。ジョセフ・スミスは私たちに時々突然さまざまな考えが湧いてくることや時折純粋な英知が流れ込んでくることがあると説明しています。ダリン・ H ・オークス館長は今までそのような経験をしたことがないと主張する誠実な男性に答えて次のように勧告しました。おそらくあなたの祈りは何度も答えられていますが偉大なる印や大きな声を期待しているがため答えが得られていないと思っているのです。救い主は火と聖霊によって祝福されたがそれを知らなかった人々の大いなる信仰について自ら語られました。ラッセル・M・ネルソン大館長は最近このように述べました。次の重要な質問を深くまた頻繁に考えてください。あなたは主の声をどのように聞くことができますか？できますか？またより鮮明で頻繁に主の声を聞くために行動してください。私たちは祈りや家庭、聖文、賛美歌の中でまたふさわしい状態で聖賛を受けるときや自分の信仰を宣言するとき、周りの人に仕えるとき、信者の仲間と共に神殿に参入するときに主の声を聞きます。人生にとって霊的に重要な瞬間はよく祈りながら総大会の話を聞くとき、また戒めをよりよく守るときに訪れます。そして子供の皆さん、このような経験は皆さんのためのものでもあります。イエスや子供たちを教え導き、子供たちは大いなる驚くべきことを語ったことを思い出してください。主は言われました。この知識は私の御霊によってあなた方に与えられている。私の力によらなければあなた方はこれを得ることができない。そのためにあなた方は私の声を聞いたこと、そして私の言葉を知っていることを証しできるのである。救い主の比類のない贖いの祝福のおかげで私たちは主の声を聞くことができるのです。人生にとって重要な瞬間が訪れる時期を自分で選ぶことはできませんが、それに備えることについてヘンリー・B・アイリング館長は次のように助言しています。今晩と明日の晩、皆さんは祈り深く考えながら次の質問を自分に問いかけるかもしれません。神は私個人に向けてメッセージを送られただろうか。自分自身や家族の生活に神の見てを見ただろうか。信仰、従順、謙遜、誠意によって天の窓は開かれます。自分の霊的な記憶について次のように考えるといいでしょう。常に祈ることや制約を守る決意をすること、そして聖霊の賜物によって私たちは人生という旅路を歩みます。個人的な困難や疑い、落胆がその道を暗くするとき、あるいは自分でどうすることもできない世の中の状況によって将来に不安を抱くようになったとき、命の書に記された人生にとって霊的に重要な記憶はまるで光る石のように道のりを照らし、神が私たちをご存知で愛しておられ、身元に戻ることができるように御子イエス・キリストを使わされたことを確信させてくれます。また誰かが人生にとって重要な記憶を顧みず道に迷い混乱しているとき、私たちは自分の信仰と記憶を分かち合うことによって彼らの心を救い主に向け、かつて大切にしていた貴重な霊的な瞬間を思い出すのを助けます。経験の中にはとても神聖なためにそれらを霊的な記憶の中にしまい分かち合うことをしないものもあります。天使は聖霊の力で語る、従って天使はキリストの言葉を語る、また天使たちも人の子らに働きかけることをやめてはいない。見よ、天使はキリストに従っており、深い信仰と確固しとした心を持ってあらゆる方法で神を敬う者に自分自身を示し、キリストの命じられる通りに教え導いている。そして助け主、すなわち聖霊はあなた方に全てのことを教え、ことごとく思い起こさせるであろう。神聖な記憶を大切にしてください。それらを信じ書き留め、家族と分かち合ってください。それらが天の御父とその愛する御子によってもたらされると信じてください。疑いの中に忍耐が、忍耐の中に理解がもたらされるようにしてください。 人生において霊的な重要な出来事を大事に心に留めておくならば、そのような出来事がさらにもたらされることを約束します。天の御父は皆さんをご存知で愛しておられます。イエスはキリストであり、主の福音は回復され、忠実であるならば私たちは永遠に主のものとなると証しします。イエスキリストの御名により、アーメン。
Embrace your sacred memories. Believe them. Write them down. Share them with your family. Trust that they come to you from your Heavenly Father and His beloved Son. Let them bring patience to your doubts and understanding to your difficulties. I promise you that as you willingly acknowledge and carefully treasure the spiritually defining events in your life, more and more will come to you. Heavenly Father knows you and loves you. Jesus is the Christ. His gospel has been restored. And as we remain faithful, eyewitness, we will be His forever. In the name of Jesus Christ, amen.
Amen.
私たちはなんと素晴らしい時代に生きているのでしょうか。回復の始まりを祝うとともに、進行中の回復を祝うことも適切なことです。この時代に生きていることに喜びを感じます。主は引き続き私たちが主をお迎えするのに必要な全てのものを整えてくださいます。その一つが新しい子供と青少年の取り組みです。皆さんの多くはこのプログラムが目標設定や新しいエンブレム、FSY カンファレンスなどを強調していることをご存知でしょう。しかし、私たちは原則とその目的、すなわち、キリストの福音が子供と青少年の心に深く根付くのを助けるということを見失ってはいけません。これらを理解するとき、これが単なるプログラム以上のものであることがわかるでしょう。主がどのようにして助けようとしておられるかが見えてきます。私たちが共に学べるよう、聖霊が助けてくださるよう祈ります。お伝えする最初の原則は、人との関係を育むことです。これはキリストの教会のとても自然な部分なので、時々その重要さを忘れてしまうことがあります。私たちは一人で聖約の道を見出したり、歩んだりするようには期待されてはいません。聖約の道を歩んでいる両親、家族、友人や指導者からの愛と支援を必要としています。関係を育むには時間が必要です。共にいる時間、互いの関心や困難を理解しし合う時間、共に学び帰る時間、互いに心を開き正直になる時間、静かにして御霊を感じる時間、これが効果的なミニスタリングの元となります。これが家族や定員会やクラス、ユニットで集まることの大きな祝福の一つです。連覧の長老はこうした関係を育むための鍵を私たちに教えています。教会で人々に効果的に奉仕するには、天の御父の目を通して人々を見なければなりません。そうして初めて人の真の価値を理解し始め、天の御父がご自分の全ての子らに対して抱いておられる愛を感じることができます。神がご覧になるように人々を見ることは賜物です。この賜物を求めるようお勧めします。私たちの目が開かれて見えるようになると、神がご覧になっているように自分自身を見るよう、周りの人を助けることもできるようになります。アイリング館長は次のように述べています。最も大切なことは、若い人々が自分が本当は何者で、どのような人になることができるかについて皆さんから学ぶことです。皆さんがどのような人であって、彼らのことをどのような人であり、どのような人になれると思っているかについて感じることから学ぶのです。かつてないほどこの世の力が私たちを引き寄せようとする中、私たちには愛にあふれた関係からもたらされる強さが必要です。互いに和合し愛し合って結ばれた心が必要です。私たちが活動や集会を計画する際、重要な目的を覚えておきましょう。それがすなわち、強め、一致し、キリストの福音が私たちの心に深く根付くのを助けてくれる関係を築くことです。もちろん、人との とつながるだけでは十分ではありません。私たちが求めている一致は、キリストにあって一つとなること、私たち自身と主とをつなぐことです。それには個人として霊的な経験が必要です。そのような経験は聖霊が神の言葉と愛を私たちの思いと心に伝えてくださるときに訪れます。この啓示は聖文を通して生ける預言者やその他の忠実な弟子たちの霊感による言葉と静かな細い声を通してもたらされます。神の言葉は霊的な力です。真理であり光です。それが私たちが主の声を聞く方法なのです。それはキリストを信じる信仰を生じさせ、もっと救い主のようになりたいという望みを育んでくれます。昨年の4月、ネルソン大官庁は悔い改めの役割について次のように述べています。悔い改めを選ぶとき、私たちは変わることを選びます。自らを救い主に委ねて最高の自分に変えていただくのです。そしてもっとキリストのようになることを選んでいるのです。この変化のプロセスを経験することが私たちが天とつながる方法です。ネルソン大官庁はまた、私たちが自分でそれを選ぶ必要があると指摘しています。連覧の長老は次のように述べています。天の御父の子育ての目標は、子供たちに正しいことを行って最終的には御父のようになることを選ぶようにさせることです。子供と青少年のプログラムより前のプログラムでは、様々な表彰を受けるための要件が500以上ありました。現在は本質的には一つです。それは聖霊を招き、自らをキリストに委ねて最高の自分に変えていただくことによって、もっとキリストのようになることを選ぶことです。これは目標設定や自己改善の訓練をはるかに超えるものです。それは啓示と選択の自由と悔い改めを通じて天とつながる機会であり、キリストのもとに来てキリストの福音を心に深く受け入れるための機会です。最後ですが、イエス・キリストの福音を私たちの心に深く根付かせるには、自分の時間と才能を使い犠牲を払う必要があります。私たちは意義ある人生を送りたいと思っています。そしてこれは若い世代の人に特に言えます。彼らは大義を欲しています。キリストの福音は世界で最も大いなる大義です。エズラ・タフト・ベンソン大官庁は次のように述べています。私たちはこの福音を全世界に述べ伝えるように神から命じられています。私たちはこの大義において一つとならなければなりません。福音だけがこの世界を救い、あらゆる人種、あらゆる国籍の人々を平和のうちに一つにするのです。福音だけが人類という家族に喜びと幸福と救いをもたらすのです。ベドナー長老は次のように述べています。青少年を招いて功労させることで力を与えるとき、教会は奇跡的な方法で前進するでしょう。私たちはこれまで青少年が招いて彼らがキリストの偉大な大義のために犠牲を払えるようにしていないことが多くありました。ニール・エ・マックスウェル長老は次のように述べました。もし青少年が神の技を退屈に感じるようであれば、彼らは世の勢いに飲み込まれる可能性が高くなります。新しいプログラムは青少年に物事を行う力を与えることに焦点を当てています。彼らは自分で目標を選びます。定員会とクラスの会長会はそれぞれが適切な役割を果たすように置かれています。ワード青少年評議会はワード評議会と同じように救いの技に焦点を当てます。定員会とクラスでは神から与えられた技をどのように行うかについて評議します。ネルソン大官庁は教会の青少年に向けて次のように述べています。皆さんが自ら選び望むならば、重要で崇高で偉大な宮座において重大な役割を果たせるのです。皆さんはよりすぐりの人々で、これまでのどの世代よりもより賢明で、より資料深くなる可能性を備えており、世の中により大きな影響力を与えることができます。また次のようにも話しました。皆さんを心から信頼し愛しています。主も愛しておられます。私たちは神聖な技に共に携わる主の民です。和光堂の皆さん、ネルソン大官庁が皆さんに対して抱いている信頼を感じることができますか？両親と成人の指導者の皆さん、 青少年をネルソン大館長がご覧になっているように見るよう皆さんをお招きします。青少年が皆さんの愛と信頼を感じ、皆さんが彼らを励まし導く方法を教え、彼らの邪魔にならないように道を開けるとき、皆さんは彼らの洞察、能力、および福音に対する決意に驚かされることでしょう。彼らは偉大な大義に積極的に携わり、犠牲を払うことに喜びを感じるでしょう。彼らは、福音は彼らの心の中により深く根付き、技は奇跡的な方法で前進するでしょう。皆さんに約束します。私たちがこれらの原則、すなわち関係を育むこと、啓示、選択の自由、悔い改め、そしてこの偉大な大義のために犠牲を払うことに焦点を当てるとき、イエス・キリストの福音は私たち全員の心の中により深く染み込むでしょう。私たちは回復がその究極の目的であるイスラエルの贖いと死をの確立に向けて前進するのを目にするでしょう。神はご自分の民をその日に備えさせるために必要なあらゆることを引き続き行われることは明かします。私たちが皆キリストのもとに来て、キリストによって完全になるために努力する中で、この技において主の御手を見ることができますように、イエスキリストの皆により、アーメン。
Parents and adult leaders, I invite you to see the youth as President Nelson does. As the youth feel your love and trust, as you encourage and teach them how to lead, and then get out of their way, they will amaze you with their insights, abilities, and commitment to the gospel. They will feel the joy of choosing to engage in and sacrifice for the cause of Christ. His gospel will get deeper into their hearts, and the work will move forward in miraculous ways. I promise, as we focus on these principles, relationships, revelation, agency, repentance, and sacrifice, the gospel of Jesus Christ will seek deeper in all our hearts. We will see the restoration move forward to its ultimate purpose, the redemption of Israel, and the establishment of Zion, where Christ will reign as King of Kings. I testify that God continues to do all things necessary to prepare his people for that day. May we see his hand in this glorious work as we all strive to come unto Christ and be perfected in him. In the name of Jesus Christ, amen.
We express gratitude to the Tabernacle Choir at Temple Square. 今朝、美しい音楽を提供してくださったテンプルスクエアタバナクル合唱団に感謝いたします。これから聖歌隊が、麗しき朝よを歌います。この部会の最終話者は、大館長会第二顧問のヘンリー・B・アイリング館長です。アイリング館長の話の後、聖歌隊がすべての祝福の泉に来たれを歌い、この会を閉じます。閉会の祈りは中央若い女性会長会第一顧問のミッシェル・クレイグ姉妹が行います。
この部会の冒頭でメインズ長老が捧げた祈りは答えられつつあります。素晴らしいメッセージと美しい音楽を通じて私たちは霊感を受けています。今回の大会は記憶に残るものとなるというネルソン大館長の約束はすでに果たされ始めています。ネルソン大館長は今年を父なる神とその愛しイエス・キリストがジョセフ・スミスに見姿を表されてから200周年を記念する期間に定め、この歴史的な大会に備えるために計画を立てるよう進めました。またこの記念すべき大会は教会歴史における重要な時期であり、皆さんが果たす役割は極めて重要であると述べています。皆さんもこのメッセージを聞き、自分はどのように重要な役割を果たすのだろうかと考えたかもしれません。回復について読み祈ったかもしれません。父なる神が御子イエス・キリストを紹介された驚くべき出来事について改めて読んだかもしれません。あるいは救い主がその後御父の子供たちに語りかけられた時の話を読んだかもしれません。私はこれらすべてを行いました。読んでいる時に神権と神権時代の幕開けについての記述を見つけ、減り下る思いがしました。この大会への準備こそが私個人の歴史の転換点であることに気づき始めたのです。私は心の変化を感じ、感謝が深まりました。今なお続いている回復を共に祝うよう招かれていると思うと喜びに満たされました。念入りな準備によりさらに喜びを感じ、楽観的になり、主が必要とされるあらゆる奉仕を行う決意を強めた人もいるでしょう。私たちが祝うこの並外れた出来事は最後の神権時代の幕開けであり、この時代に主はご自身の教会と皆を受ける主の民が主を受け入れるように備えておられるのです。再臨への備えとして主は一人一人を引き上げ、人類史上類を見ない霊的な試練と機会に耐えられるように高めてくださるでしょう。1840年9月に預言者ジョセフ・スミスとその顧問は次のように宣言しました。この終わりの時における主の業は非常に重要であって、死すべきものの理解をほとんど超えています。その栄光は筆舌に尽くしがたく、その壮大さはあらゆるものをしのいでいます。これこそ世の創造以来今日に至るまでのすべての世代を通じて預言者や偉人たちが胸を高鳴らせてきたテーマです。今は確かに時満ちる神権時代です。キリストイエスにあるすべてのものが主にあって集められる時であり、万物が回復される時です。先祖に与えられた数々の約束が栄光のうちに成就し、意図高き者の大いなる輝かしい崇高な力が表されるでしょう。私たちは目標に向かって前進し、完全で栄光に満ちた王国を築き上げ、神権を確立するために力を合わせたいと思います。終わりの時に成し遂げるべき技は非常に重要であって、預言者ダニエルが述べた栄光と意向を帯びてその技が転がり進むように、生徒たちは精力と技術と才能と能力を用いることを求められるでしょう。重要で壮大な技を成し遂げるために生徒たちは前進することを求められるでしょう。進行中の回復において具体的にいつ何を行うかについて多くはまだ明らかになっていません。しかし初期の大願聴会も御業の広さと深さを理解していました。 これから起こると分かっている事柄のいくつかを紹介しましょう。まず生徒たちは、まず主は生徒たちを通じて全ての国民、部族、国王の民、民族に福音の賜物を示されます。力と信仰によって使える人間を取る領主とともに、テクノロジーと奇跡は引き続きその一翼を担うことでしょう。私たちは激化する争いのただ中で、一つの民としてさらに一致するでしょう。福音の光に満ちた集団や家族として霊的な強さのうちに集合するでしょう。不信仰なこの世でさえ、末日聖徒イエス・キリスト教会とそこに注がれる神の力を認めるでしょう。忠実で勇敢な弟子たちは、生活の中で恐れず謙遜に公然とイエス・キリストの御名を受けるでしょう。では私たちはこの偉大で荘厳な技にどのように携わることができるでしょうか。ネルソン大官庁は霊的な力を高める方法について教えています。イエスがキリストであられるという信仰が高まり、悔い改めを喜ばしい機会として捉えるとき、また天の御父が私たちのすべての祈りを聞かれることを理解し信じるとき、そして戒めに従って生活しようと励むとき、絶えず啓示を受ける力が増します。聖霊を常に伴侶とすることができ、世界が暗さを増すときでさえ絶えず光を感じることができます。ジョセフ・スミスはそのような霊的な力を増すことの模範です。ジョセフは信仰の祈りこそが啓示を受ける鍵であることを示しました。父なる神は祈りに応えてくださると信じながら、またイエス・キリストを通してのみ罪悪感から解放されると信じながら信仰を込めて祈りました。そして許しを得るためにキリストの教会を見つける必要があると信じながら信仰を込めて祈りました。預言者としての務めを通じて、ジョセフ・スミスは啓示を得るために信仰の祈りを用いました。試練に立ち向かうときに私たちも同じ規範に習う必要があります。ブリガム・ヤング大官庁は、末日聖徒にとってあらゆる瞬間に絶えず神に祈ること以外に主から導きと指示を授かる方法を私は知りませんと言いました。聖餐の祈りのいつも恩子を覚えという言葉が、私たちの日常生活を表す言葉となるべきです。恩子はもちろんイエス・キリストを指します。その次の御子が与えてくださった戒めを守るという言葉は、主を覚えることの意味を示唆しています。キリストを常に覚えるとき、心の中で主は私に何をするよう望んでおられるだろうかと祈るかもしれません。キリストを信じる信仰を込めて捧げられたそのような祈りが、最後の真剣時代の扉を開きました。そしてそれこそがこの信仰中の回復において私たち一人一人が果たすべき中心的な役割です。皆さんと同じように私もそのような祈りの模範を知っています。最初はジョセフ・スミスです。ジョセフは幼子のような信仰により、主が何を望んでおられるか尋ねました。主の答えは歴史を変えました。私にとって最も重要な教訓は、ジョセフが祈った時のサタンの攻撃に対するジョセフの反応から学びました。私は自分の経験から、サタンは祈らないように教えることを知っています。ジョセフ・スミスが全力で神を呼び求め、縛ろうとしていた力から救い出してくださるよう願った時、祈りは応えられ、天の御父とイエス・キリストが見姿を表されました。回復が始まるのを妨げようとするサタンの企ては激しいものでした。ジョセフの祈りが極めて重要だったからです。私たちがこの回復の技において担う役割は、
ジョセフよりは小さなものでしょう。それでもこの回復の技の敵は私たちが祈るのを阻止しようとします。ジョセフの信仰と確固たる意志は私たちの決意を強めてくれます。私が祈りの中でジョセフ・スミスへの感謝を含めるのはそのためです。信仰中の回復の技の中で自分の役割を果たそうとして信仰を込めて祈るとき、私にとってもう一つの手本はモルモン書のエノスです。皆さんもその役割が何であれエノスを自分の死と仰ぐことができます。ジョセフのようにエノスも信仰を持って祈り、その経験をこのように表現しています。私の霊は飢えを感じた。私は造り主の前にひざまずき、自分自身のために熱烈な祈りと懇願を持って造り主に叫び求めた。私は一日中造り主に叫び求めた。夜になっても声が手に届くようにまだ大きな声を上げていた。すると私に声が聞こえた。エノスよ、あなたの罪は許された。あなたは祝福を受けるであろう。私エノスは神は偽りを言われるはずがないので、私の罪がすでに拭い去られたのを知った。それで私は主よ、それはどうしてですかと尋ねた。そこで主は私に言われた。あなたがこれまでに声を聞いたことも見たこともないキリストを信じているからである。多くの歳月が過ぎた後、キリストは肉にあって自分自身を表すであろう。それゆえ生きなさい。次の言葉に私に祝福をもたらした教訓が含まれています。あなたがこれまでに声を聞いたことも見たこともないキリストを信じているからである。ジョセフはキリストへの信仰があったので森に入り、サタンの力から解放されるよう祈りました。まだ御父と御子を目にしてはいませんでしたが、ジョセフは信仰と熱意を込めて祈りました。エノスの経験からも同じ教訓を学ぶことができます。信仰を持って祈るとき、救い主が御父に対する弁護者となってくださり、自分の祈りが天に届いていると感じます。答えが来ます。祝福がもたらされます。困難な時でも平安と喜びがあります。私が十二使徒定員会の最も新しい会員であった時に、デビッド・ B ・ヘイト長老とひざまずいて祈ったのを覚えています。ヘイト長老は今の私と同じくらいの年齢で、今の私と同じ試練を抱えていました。ヘイト長老の声を覚えています。目を開いて見たわけではありませんが、ヘイト長老が微笑んでいるように聞こえました。喜びの声で天の御父と話していたのです。イエス・キリストの御名によってと言った時のヘイト長老の喜びの声が脳裏によみがえります。ヘイト長老はその時、救い主が祈りの内容を承認しておられるのを感じているようでした。その祈りはきっと微笑みとともに受け入れられたはずです。救い主イエス・キリストと天の御父に対する信仰が増すときに、この素晴らしい信仰中の回復の技に貢献する能力が増すでしょう。信仰を込めて祈るとき、再臨に向けた備えの中で私たちは重要な役割を果たすことができるでしょう。主の招きに従い、一人一人がその技を担うときに喜びを見出せるように祈ります。イエス・キリストが生きておられることを明かします。この教会は主の教会であり、地上の主の王国です。ジョセフ・スミスは回復の預言者です。ラッセル・M・ネルソン大官庁は今日の地上における主の預言者です。ネルソン大官庁は末日聖徒イエス・キリスト教会におけるすべての神権の鍵を持っています。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Joseph Smith is the prophet of the restoration. President Russell M. Nelson is the Lord's prophet on the earth today. He holds all the keys of the priesthood in the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. I so testify with joy, solemnly, and in the name of Jesus Christ. Amen.
Jesus. our Father in heaven, how grateful we are for the blessing of having heard thy word through some of thy chosen servants.
メッセージを聞くことができて心から感謝しています。また私たちが今日学び聖霊を通して話を聞くことができたことに感謝しています。私たちはこの神権の回復された、福音の回復されたこの時期に聖を受けていることに感謝しています。また私たちはイエス・キリスト、恩子イエス・キリストを愛しています。彼の完全な模範に感謝しています。彼の働きに感謝しています。また彼の教えによって私たちの心が変わり変化し、また私たちの心に喜びと愛が満たされることに感謝しています。天のお父様、どうぞ私たちがいつも神様の声を聞き、また神様の御心を行うことができますように。そして私たちが常には聞くことのできないものを聞き見ることができますよう、これらをすべて愛する御子イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
This has been a broadcast of the 190th
イエス・キリスト教会第190回年次総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれました。音楽はテンプルスクエアタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルデストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。署名による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。